Radio. はい、グレートギデイのお笑い音楽館、なんとボリューム82でございますけども、なんかだね、またちょっと気候がさ、なんだい、暖かくなってきたなと思ったら急に寒くなったりね、びっくりでございますけども、皆様ご機嫌おいかがでございましょうか。お前には言われたくないよっていう声がね、聞こえてきますけども。というわけでね、いろいろあってね、またね、身の回りにね、いろんなことが起こっているんでね、その辺を今日もまた、バッサバッサ切らないよ、バッサバッサ切らないよ、世相は。うん、ただね、まったりと喋っていきたいと思いますんでね、今回もね、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。というわけで、グレートギターの悪い音楽館、なんとボリューム82でございます。それではスタート、どうぞ。はい、改めましてグレートギダユでございます。ね、こんなことをここで言っていいのかどうかわかんないけどさ、近所にね、有名人が住んでたよ。有名人がすごい有名人が住んでてさ、よく会うんだ、やっぱご近所歩いてね、もう 2,3 分のところに住んでるからさ、松村邦弘なんだけどな、本当にいるんだよ、たまにのしのし歩いててさ、俺はね、お年寄りとかとさ、散歩とかしてんだよ、朝近所のなんだか公園っていうところでさ、ラジオ体操をやってさ、うん、でもう近所の人気者なんだよ、もうまっちゃんとか言われててさ、そう、俺がね、近所の店でさ、なんだろう、ファストフードのね、モスとか行くとさ、むしゃむしゃ食ってたりとかするんでさ、すげえびっくりするんだけど、この間もね、行ってさ、2回ぐらい続けてあったのかな。それで、あとはね、近所のね、テラスのある喫茶店のテラスでさ、なんかお友達と話してるところ遭遇したりとかしてね、もうなかなかびっくりするんだけどさ、うん、やっぱり面白いね、街で会うと。たださ、ずっとモノマネやってるからさ、自分でも言ってた、やめ時がわからないんですって。もういつモノマネ止めたらいいかとかね、うん。今日はそんな話をね、ちょっとちょこっとしてみたいと思いますんで、よろしく。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
というわけでさ、松村のね話でいきなり始まったけどさ、あいつと初めて、あとやっぱひょうきん族やってた時なんだよね、確かね。あれかな、その男凶暴につきよ殿が映画撮ったでしょう。その時ね、多分ね、パロディで、やったんじゃなかったっけかな、ひょうきん族で。で、その時に、ね、北野武監督の役で、その試写室から出てくるっていうのを松村がやってたような記憶があるんだよね。まあ、間違ってたら本当に申し訳ないですけども。で、その時さ、あいつ、体重60キロぐらいだって言ったし、この間だったら120ぐらい、あいつだから、俺、逆でね、俺、全盛期の体重が半分になってさ、あいつさ、全盛期っていうか、デビューした頃から今、体重が倍に増えてんだって、俺すげえなと思ってさ、 あのね、ストレスがね、みんなね、食欲に行っちゃうんだって。うん、あのマネージャーさんが言ってたもん、あの痩せたらね、あのスタイリストちゃんとつけてあげるからって言われたんだけど、どんどんどんどん太ってったって言ってさ、困ってたけどね。うん、そう、そんなんでさ、そう見るたんびになんかでかくなってくんだよね。うん、この間もそのように、あのお店で会った時もさ、あ、最初分かんなかったの全然。うん、あいつ一人でいる時すごい静かだからもうなんか影もなんか なんていうの潜めているような感じだからさ、全然その同じな、何モスバーガーの中にいるのに分かんなくてさ、ほいでなんか誰かお客さんが帰るぞってなって、 俺の横をバーって通り過ぎてった時にさ、どうも見たことのある後ろ姿のフォルムだなと思って、あ、松村とか言って、あ、おはようございますとか言われてさ、おお、何やって、どうと、あ、全然知らなかったとか言ってさ、そう、面白い、面白い、ちょっと笑ってしまったけどね。うん、なんかそれから、松村はなんか仕事行くとか言ってさ、うん、でね、もう、じゃあとかで、一言二言で、帰っていっちゃったんだけどさ、うん、昔の、だから、ね、その VTR とか見るとすごいね、わし、痩せてたよね、あの頃とかいう話してさ、うん、食べちゃうんですよね、って言いながらさ、言ってたけどね。まあでもあれだね、ひょうきん族っていうとさ、最近あの X でね、よくね流れてくるのがさ、うん、初回のオープニングのパロディをやってるんだけど、うん、まあすごいメンバーだよね。うん、でその中に自分があのいるっていうのがまた一つ信じられないんだけどさ、おー、いや、よくあそこのメンバーの中にいられたなっていうね。うん、すごかったなと思った。毎週大変だったけどね。もうだって対決、ね、サンバ師匠とうちの師匠が戦うんだけどさ、うん、その、何、収録がもう夜中の、2時とか3時だから、もうすごい時間から始まったでしょ。うん、そっから対決やってさ、負け方だよ、ワンの。うん、まあ早ければ1時間ぐらいで終わってた気がするんだけどさ、で大体ね、殿はそのまま帰っちゃうけどさ、俺と松尾さんとラッシャーさんとさ、あ、サンマ師匠はもうドロドロとか墨汁だらけになってるわけじゃないの。もうおいで、おいでよ、当時ね、川田町にあったさ、フジテレビのなんか地下の方にさ、お風呂があってさ、そこで4人でお風呂入ってね、背中流しっことかしながらさ、そう、そんな思いだよね。さんま師匠がポツンと、はい、売れなあかんなとか、師匠売れてるじゃないですか、思ってさ、そんな話をしながらね、4人でお風呂に入った思い出がありますけども。まあね、この間ね、唯一、たけし軍団以外の、お友達になった、ね、何人とりようとさ、前田誠司君ってね、その頃まあ銀次誠司っていう漫才やってたんだけど、うん、誠司君と、うん、ちょこっと話してさ、8年続いたのか、俺たちひょうきん族。まあ、すごかったね。あそこはもうね、TBS の、全集合があってさ、絶対それはもう抜けないっていう、もうあっちがお化け番組って言われてたぐらいだからさ。うん、で、それの時間にね、当てるわけじゃない。ドッパチ戦争って言われるぐらいさ。うん、で、全集合の裏でひょうきん族が始まるんだけど、結構ね、じわじわ数字が伸びてきてさ、当たり前じゃない。だってね、あの頃第1戦級で活躍している人たちがみんな出てたわけだからさ、うん、ではすごいなと思ってね。それで、ある日、その、何、ドリフターズのさ、全員集合の、視聴率を抜くわけだよ、ひょうきん族が。もう、フジテレビね、もう、あれですよ、曲上げてのお祭りでしたからね、すごかったですよ。本当に、キャキャになってさ。そう、それでね、まあ、今度はそのひょうきん族が、なんだろう、一人転換になるんだけど、それを今度、加トちゃんケンちゃんに抜かれるんだよね、またね。うん、そこ、あ、だからすごかったね、あそこの、ドッパチ戦争と言われるさ、うん、あれがあったんだけど。まあ、だから、 ねえ、まあ、TBS とフジテレビだからさ、全然その、なんていうの、うん、まあ、関係ないっちゃ関係ないんだけど、たださ、ドリフの大爆笑っていうのをフジテレビで撮ってるのが あったじゃない、あの頃。うん、でさ、それでさ、たまにその、なんだろう、フジテレビの廊下をさ、イカリアさんとうちの師匠がすれ違ったりする瞬間があったんだよね。俺それをさ、確かに見ることできたと思うんだよね、坊やでついててさ。うん、でね、ご本人同士はね、全然なんともそんなのないんだけど、やっぱね、周りのスタッフがさ、ピリピリしててさ、うん、わ、すげえなとか思いながらね、うん、ドキドキしながらさ。うん、で、殿がね、なんか、イカリアさん見つけてさ、こう、ペコってやるじゃないですか。あ、もう、すみません、こっちはもう、適当にやってます、とかいう話をしたらさ、後にね、イカリアさんがそれを本に書いてくれててさ、うん、あの子はいい子だな、きっとっていうのを、なんかね、書いてくれたっていうのを、殿がすごい、嬉しがっててさ、うん、ね、すごいよね。うん、でも、聞くとすごいよ、ね、やっぱね、バブル絶頂だったのかな、あの頃ってね。うん、だから前も話したかもしれないけどさ、お笑いウルトラクイズ、あれのさ、一本の制作費が2億円ぐらい出たんだよ。うん、すごいよね。うん、でもさ、それをさ、後にさ、志村さんからお話を伺ったことがあってさ、加トちゃんケンちゃん、ご機嫌テレビだっけ、うん、あれがね、毎週それぐらい出てたんだ、制作費が。だから、すごいよね、やりたいってこう案を出すとさ、それが全部できたんだって。それダメですっていうのね、まあ、お金の面でのことだけどね。うん、それはね、全然なんもなかったはず。だからさ、ね、TBS だからさ、緑山を使ってね、うん、中古車をこう、何、立てて、その中古車でドミノをやってさ、で、その最終的にその車がガソリンスタンドに突っ込んで、そのガソリンスタンドが爆発するって。で、それをさ、空撮してんだよ。で、当時はドローンないから、ヘリだからね。うん、そんなことをね、毎週のようにできたんだって。うわ、すごい、すごい話だなと思ってさ。やっぱ、もう映画見てるみたいなあれだったよね。映画というか、西部警察というかさ、もう本当に。だからね、やっぱお金があるってすごいんだなと思って、だって、信じられなかったのはさ、番組のが何終わる時にさ、なんか打ち上げやるじゃない、もう、最終回ですって言ってさ、終わってさ、なんだけどさ、ビンゴ大会とかさ、ビンゴ大会でさ、外車が出てきたの、信じらんないでしょそう、なんか どっかのね、なんか、モデル事務所のね、モデルさんが持って帰ってね、とさ、外車だよ。うん、あんだろ、初めて見たね。うわ、すげえなーと思ってね、じゃんけん大会とかさ、なんか、薄型テレビとかそういうのがビンバイ出てきちゃってさ、おー、まあ、すごい時代だったんだなと思うよね、思い起こすとさ。うん、だからどんどんどんどんそのセットも何も派手になってったりさ、大きくなってったりとかね、うん、そういうのがあったね、まあ、良き時代でございますけども。そういえばさ、この間ダースレーダーってラッパーがいるんだよね。うん、めちゃくちゃ、人気あるんでしょ、今。うん、すごい、一時ね、オフィス来たのにいたんださ、半年ぐらいか。うん、それで、多分ね、水道橋の、あれかな、紹介かなんかで入ってた、ちょっとそのね、今日の忘れてたんだけどさ。うん、で、ダースレーダー入った時にさ、オフィス来たのの先輩たちとどうやって付き合ったらいいんでしょうかみたいなってさ、俺がそのね、講義をするっていうね、この先輩とはこういう風に付き合った方がいいとかさ、うん、この先輩には気をつけた方がいいとかさ、そんなのさ、ホワイトボードを使ってさ、うん、わわわわやってんのなんか、YouTube で撮ったんだよね。うん、でもさ、びっくりしたのがさ、まあね、ラッパーでさ、有名なんだけど、 でダンカンさんとこ の, あの長男のね、うん、甲子園だったかな、どちらトラトラ忘れたけど、ダースレーダーのことを知ってて、であとさ、ラッキョちゃんちの息子のケンシロウ、ケンシロウがもうラッパーになっててさ、で当然ダースレーダーのことを知っててさ、うん、俺がそんな心配するよりもさ、うん、その先輩のあの息子さんたちの心をがっしり掴んでて、そんな心配一つもいらなかったっていうね、うん、そういう大落ちがあったんだけど、なんだすごい、君の方がすごいじゃないかみたいなことになっててさ、やっぱすごいね。あのなんかね、2回ぐらいねイベント、うん、一緒にやらせてもらったんだけどさ、まあお客さんのノリがもう当たり前だけど、お笑いと違うから本当にさ、すごいよ、ビッグラポンだったよ。あー、こんなに盛り上がるんだと思ってね、うん、やっぱすげえんだな。でなんかね、あれだったね、あの秋葉原のね、グッドマンだったっけかな、あそこで一緒にライブやってさ、うん、ラップラップバージョンの浅草キッドとかいうのね、うん、やってくれてさ、でダースレーダーがアレンジしてね、うん、それをやった記憶があるんだけど、マキタスポーツとかとか一緒にさ、うん、やっぱすごいね、うん、あのなんかね、あのいろいろと今あのその音楽活動以外のこともねやってるとか言ってるからさ、うん、これからがねちょっと楽しみなんでございますけども、うん、ダースレーダーね、俺がそんな宣伝するあれもないぐらい売れてるということはね、あのそんな気はするでございますけどもね、まあ売れたらね、ちょっとあの使ってもらおうとそんなことを考えてますけどもね、ダースレーダー一つよろしくお願いいたします。というわけでね、最近ね、あの警察病院っていうとこにお世話になっててさ、やだやだよね、もう病院どんどん病院が増えてくの、もう東京医大だけだったのにそれはな、中野のクリニックになったりとかさで、ね、警察病院のね行くとさ、必ず帰りにね、あ、すごいな、中野セントラルパークってさ、偽物のセントラル、偽物とか言うて、すごいよ、だってセントラルパークとブロードウェイもあんだよ、あの中野には、すごいよね、ブロードウェイ商店街なんだけど、そう、それでさ、その中野セントラルパークにさ、マックがあんだよね、あの中野セントラルパーク店つってさ、そう、そこに必ずあの帰り寄ることにするっておかしいけどさ、うん、寄ってね、ちょっとあのお茶して帰るっていうのがさ、うん、割とルーティンになってんだけどで、ね、皆様ご存知だと思いますけど、10時半であのメニューが入れ替わるんですよ、うん、朝マックから普通のねレギュラーになるんだけど、朝マック行くとハッシュポテトが食べられるっていうかさ、売ってんだよね朝ね、うん、大好きだよハッシュポテトで、9時から、警察病院で診察だと、まあギリだよ、それでも9時に受付を済ませてさ、で、あとは何、その、自分が行く科があるじゃない？俺だったら皮膚科とかさ、うん、外科とかなんだけど、そこ行って待って、で、診察受けてさ、で、今度、会計ですよ、また待つのが。それでさ、もう時計の針見るともうさ、10時過ぎててさ、だんだんだんだんハラハラしてくる。半まで行かなきゃいけない、行かなきゃいけないっても義務感みたいになったけど、そう、それでね、うん、あの10時半過ぎると、ま、あのハッシュポテトなくなっちゃうからさ、もう急いで行ってね、食べられればセーフなんだけど最近ダメなんだよ、まず受付がね9時半からになっちゃってさあと思ってさ、もう大体9時半の時はもう間に合わないからね、うん、でもあそこもあれだね、あのセントラルパーク店もね、なんかリニューアルしてさ、すごいことになってたよ。うん。席数とか増えたのかな？昔より。でもね、あそこやっぱ、すごいね。窓際の席はさ、コンセントと USB ついてんだね。うん。でも、なんなんだよ、さ、長いとかされちゃわないのかね。うん。一応ね、あれだってよ、東京医大のね、あそこ、他立入ってんだけど、やっぱね、窓際の席がね、コンセントと USB ついてんだけど、 やっぱあのね病院に来る人がそね使う基本的に使うんじゃねえとか思うんだけど、やっぱね中にはほらなんかノートパソコン開いてさお仕事しちゃってる人もいるのよ。あのとってもあのその外来で来た患者さんには見えないようないでたちでね、うん、普通のサラリーマンじゃねえとかいう人がさ、うん、だからねあの注意書きが書いてあってさ、うん、まずあのここでリモート会議はやめてくださいってそうだ確かにそうだろうなって、うるせえだろうなそんなところでやれたらとかね、うん、あとはそのなんだろう あまり長い時間いやその長いはされませんようにみたいなさ以上書いてあるんだけど、うん、あんなとこでね、うん、まああれをその普通にでもありがたいよね、充電ができるわけじゃない、うん、もうさこの間またそのなんていうんだろうね、まあ、ポンコツでさ、うん、ちゃんと、まあ、充電セットとかさあの、まあ、充電して普通は出かけていくんだけど、もうその時もなんかあのあいけねとかちょっと時間ギリだなと思ってバーって出てさ、うん、バーって出てバスに乗ったらさ、うん、もうな何あのスマホの充電がさ 30% ぐらいしかなくてさ、おいやもう やべえとか思って、そうそれでね、でもあのそういうとこ行けばさ、うん、充電はしてくれるし、まあ当然当たり前だけど、ね、食べ物とか飲み物とかね頼んでね、あのイートインあコーナー、そうあのコンビニとかにもあんだね、あのイートインコーナーあったってさ、うん、そのコンビニでなんか買って、うん、そこのテーブル席があってさそこで食べられる、でそこにもちゃんとさコンセントとさ USB ついててさ、でさあのパワーサプライ持ってんだよね俺は一個、あのお友達から誕生日プレゼントだったかなもらったやつがあってさ、うん、すごい強力なんだけど、そうそれを充電しながらスマホもねあの USB でつないでさ、本当にねあの助かってますよああいうとこ、まああの言ってしまえばね ローソンとかね、うん、うちの近所のローソンもそのテーブル席が置いてあってさ、うん、あとセブンイレブンとかね、あとねやっぱマックも行くし、あと近所その松村というかあのさモスバーガーにもね、そこでもね2席しかないの、コンセントと USB がついてるあの席がさ、うん、だからまあ、もう時間帯的にはもう争奪戦みたいになっちゃってさ、2席しかなきゃこれダメだなとか思いながらね、うん、そういうのはああいうのあんだけどさ、やっぱりねああいうの動画助かるね、うん、充電とかさしてもらうっていうのはね、電気泥棒電気泥棒って言って言われるけどさ、でねいつもあの投石終わりでさあの帰りに夜さ十貫坂上のところに、あのカサデオリーバーっていう喫茶店があってさ、うん、そこもテーブルの下にコンセントあってね、うん、で俺ちゃんとあの断るよ、充電させてもらってもいいですかって、でもやっぱさそのママさんとかさあのホールの人に聞くとさ勝手に使ってる人いるんだって、勝手にそのノートパソコンとか繋いじゃってさずっとパチパチパチパチやっててさ、うん、でもあのちょっとすみませんそのなあんまり長い時間とか言うとさ、うん、急にその客の方が嫌な顔しててさ信じらねえなとかいう客が いるらしいんだけど、そうそう、やっぱちょっとねそういうとこはあのルールというかね レギュラーというかね常識というかそういうのあれだからさ、ちゃんとねあのママさんにね、あのすいませんちょっと充電させてもらっていいですかとか、いいよあいいですよどうぞって言って、うん、それから伝票につけとくからって言われてさ、おおとか思ってさ、おシャレの効くママさんだからね、ちょっとつい笑ってしまったけどさ、電票見てさ電気代とか書いてあったらどうしようとか思ったんだけど、そうねそういうママさん、ママさんすごいよね、ソンレイナスっていうねあのサルサバンド、女の人10人のねあのサルサバンドで、ソンレイナスっていうのがあるんだけど、そこのねボーカルであのリーダーなんだよ、そうすごいんだよ、うん、もうあのアルバムとかね何枚かあのあいただいたり買ったりとかしてるんだけど、 ね、日本の昔の曲、アイドルが木綿のハンカチーフとかさ、ああいうのさ、サルーサーのアレンジでね、うん、やってさ、もう強烈なんだよ、リズム隊とかがさ、そう、そういういろんなところでね、コンサートをやられててさ、ぜひね、この、ソン・リーナスもね、覚えておいていただければと思うんでございますけども。美味しいんだ、またこの、何、カサデ・オリーバのね、食べ物が。うん、なんかね、最近ね、メニューがね、新しくなってね、3つぐらい増えてさ、うん、これももう完全制覇して、食べ、ね、全部食べてね、やっぱ美味しいなって思ってるところなんでございますけどもね、一つね、十貫坂上にありますんでね、よろしくお願いいたします。ということで、今週のグレート議題はこんな感じでしたけども、いかがでございましたでしょうか。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、最後ね、恒例の告知でございますけどもね、3月、21日から浅草東洋館ボーイズバラエティ、3月下関が始まっております。私も何日か出ますんでね、一つよろしくお願いいたします。それと3月のね、28、ボーイズバラエティ60周年記念最後の公演でございますね。恋ちゃんためちゃんのお二人と、紅組のお二人が、夜席でございますけどもね、東洋館夜席18時半開演かな。まあちょっとね、私のブログとか見ていただければ、出てるんでね、一つよろしくお願いします。それとあと29日、次の、ね、29日に、国立のギャラリービブリオというところでね、酒場の吟遊詩人直之くんとね、2人でちょっと、まあ直之くんのね、一軒家丸ごと直之というライブに、ゲストで呼んでいただきまして、直之くんが2席と私が1席やって、最後、2人でちょっとねブルースのコラボができればっていう感じでね、もう3回目ぐらいかな、直之くんとやるとね、一つねこちらの方もね楽しみなんで、かっこいいんだよまた、うん、ブルースに乗せてね、直之くんのね酒場ネタあれはね、もう素敵なんでございますけどもね、そちらの方をね見に来ていただければと思います。というわけでね、グレートギデアのお笑い音楽館、ボリューム82でございましたけども、今週はいかがだったでしょうか。というわけでね、また次回ね、配信楽しみにしててください。というわけでお相手はグレートギデアでございました。どうもありがとうございました。また今度。